Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の円城信子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。8月30日になりました、
はい、
先日8月26日ですか、うん、働く大人と縁側で話す会というね、はい、このラジオを聞いてくださってる皆さんは、うん、そんなんがあるんやってね、今までの放送で思ってくださってた方もおられると思うんですけど、
ね、ラジオを聞いて学生さん来てくださいました。
皆さんそうですよ、
嬉しかった、
嬉しかったですね、うん、ありがとうございました。
ありがとうございます、
無事に、うん、とてもいい会が行われましてですね、
は
い、
うんうん、
なんか後でちょっと報告を、うん、まあ、するコーナーもあったり、
ね、
おっちゃんとおばちゃんのコーナーでね、
はい、
報告できればと思ってますが、とてもいい会になりました、はいはい、おかげさまでした、
そうでしたね、
参加していただいたり気にかけてくださった皆さんありがとうございました。
本当にありがとうございました、
どういう番組どういう番組と初めて聞いた人は思っておられるかもしれません、
はい、
サウンド版半径 500m という番組です、
はい、
半径 500m というフリーマガジン、うん、京都を中心にすごく人気のあるフリーマガジンですが、円城、はい、さんはその編集長さんということでございまして、うん、
はい、
これをなかなか面白いフリーマガジンやし、こぼれ話を編集長から聞くラジオ番組面白いんちゃうかって言って始まったのが、うん、サウンド版半径 500m です、
はい、
そして園長さんがもう一つ出してるおっちゃんとおばちゃんも、うん、こぼれ話聞きましょうとか、はい、やっていることを報告していきましょうということで、うん、つまりこの番組2つのフリーマガジンが柱となって、そのこぼれ話を編集長から聞くという番組でございます、
は
い、
そうです。
私は原田博之と言いまして、うん、聞き役でもありますがサウンドロゴクリエイター、はい、
ここからね流れる曲本当にいろんな曲が原田さんの曲です。
そうなんです、はい、あの1時間聞いてください、うん、ああこんなことしてる人なんやこの人っていうのは分かるかなと思います、
はい、
そんな2人でお送りしていきます。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、
はい、
そして今紹介した2つのフリーマガジンがですね、希望の方には毎週1名ずつプレゼントということになっておりますの で、はい、ですどんどんお便りを送ってほしいなと思います。どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方は住所とお名前忘れずに、はい、間違わずに書いてください、
うん、
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦、焼肉文庫、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、喜びを共にトータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマー。
美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社、サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案、美和くんが彩りの里を届ける会社、サイト。
新語編集長の
今日の半径 500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m、 編集長円城信子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します、
はい、
先ほど紹介したようにですね、一つのバス停、半径 500m ということのタイトルでね、一つのバス停を中心に特集記事が組まれています
、そうですね、
なので今から紹介する記事はですね、どこかのバス停がきっかけで生まれた記事、はい、
うん、
でリスナーの方にはバス停は最後にお教えしようかな、 はい、つまりバス停当てクイズが含まれています、うん、最初に編集長からヒントをいただいております、うん、今日バス停の
バス停なんですね、
バス停当てクイズね、はい、ヒントください、
はい、まあ大きい通りの交差するものなんですが、
大きい通りが交差する、はい、は
い、いわゆるね、どっちの通りも水に関係する、
お、
うん、水に関係する通り、その名前にね、
水に関係する大きい京都の通りの交差点、
うんうん、はい、そうです、
どちらも、
はい、
もう僕は予想立ちました。
そうですか、よかった、じゃあそんな感じです
いいわ、
じゃあ行きましょう、
はい、考えてください、はい、そこの何、はい、
靴の修理屋さんなんですよ。
お
で、林家っていうねお店なんですけれども、はい、この林家のオーナーの、まあ、森さんがね、はい、まあ、もちろん靴を修理する職人なんですけど、もともと200メートル走の走者だったんですね。わかります、バーって走って、はいはい、うん、でインカレ5位とかまで行ってはるんですけど、はい、なかなか怪我一つでやっぱりバーンって変わってくるじゃないですか。
そうやな。
で、自分のそのいろんな道とかも考えた時にね、ずっと高校時代からやってる趣味があったんですよ。
ほう。
それがね、革で物作るっていう、ずっとしたはったんです。
革で物を作るの好き、なるほど、
レザークラフトも大好きやったんですよね、うん、はいはいはい、で最初はね、その雑誌でね、めっちゃ可愛いレザーアクセサリー見つけて、うん、で高いから買えへんし自分で作ろうって、
うわすごい、
そっからなんですよ、
はいはいはい、
そっからハマってしまって、
はい、
もう自分でわーってやってるうちにめちゃくちゃ面白くなって、手先もまあ器用やったんですけど、はい、財布とかいろんなもん作って一通り作れるようになって、最後やっぱりね、私わからないですけど靴に行く感じになったんですって。その立体やってなって、はいはい、究極の立体やみたいな形でレザークラフトで、そっから靴に行ったと、
うん、
で靴のね、最初シューズメーカーね、
はい、
女性用のハイヒールとか作ってはるとこに行ったんやけど、
はい、
そのこうソールをね、かかとのところをね、なんかこう接着剤とかでゴンってひっつけたりすることもしないといけなくて、
はいはい、
なんか自分がやりたい靴作りとちょっと違うなと思ったんですね。そういう感じの靴じゃないみたいな。でやっぱ革でやらなあかんな、
うんうんうんうん、
でなんかこう全体的に作りたいと思って、
はいはい、
もう1年かけてね、ハンドメイドのそのやってはる西成の方の靴屋さんに修行に行って、
はいはい、
もう全てを学ばはるんですよ、
靴についての、
うんうんうんうん、どういう素材でどんな風にしたらいいかっていうのを全部で、自分が履いた時にここがこうなると痛いんやとか、
なるほどなるほど、
ここの素材をこうすると柔らかいんやとかも実感して、
うんうん、
で行き着いたのが修理して長く使っていく、
あ、
そういう靴が使い捨てじゃなくて、
はいはいはいはい、
それが僕のやりたいもんやなっていうのが分かってくるんです。
なるほど、
うん、だからレザークラフトから入ってて、やっぱりこのクラフトっていうところにずっと手作りの良さってあるじゃないですか、うん、
はいはいはい、
そこでだんだん長く使うことの美学みたいなものに行かはったですよね、
はい、
で、今靴の修理をしてはるんですけど、はい、本当にね、例えばここが擦れてしまいました、ここがこんなになってしまいましたって持ってきはるでしょ、もともと凍ったやつに戻ったって言われるのが一番嬉しいんですよ。わかります、治ったとかじゃなくて、うん、なんかここが綺麗になりましたとかじゃなくて、はいはい、あ、もともと買った時これこうでした、
はい、
っていう風になるまでやりたいと。
もうなってほしい靴がいっぱいあんね俺
わかるね、そう、でもそれすごいこと、
もともとにならへんかないう靴あるわ、
うん、だ完成度の良さってそこやって、
なるほどな、
言わはるんです森さんはね。本当にそのこうた時これやったわ、思い出したわっていう、
はいはい、
でそこをこうね、なんか目指すっていうためには、ね、でも私取材してる時にびっくりしたのが、やっぱありとあらゆる靴をやっぱ直してはるんですよ、
はいはいはい、
何十年かやってるから、うん、っていうことはパッと見た時に、あ、どこのブランドの何やみたいなのがね、
なるほど、
すぐ分からはって、うん、これはここよく痛むんよね、うん、とか、うん、
はいはい、
お医者さんみたい、
なるほど、
症例を知ってる、
はいはいはいはい、
あの靴メーカーのこれはここやねんな、弱いのとか、だからあのもう直し方がこの直し方でこの靴はもう何十個でやってきましたみたいになってる、こういう風になってくるのかって、
だから最善を最短でいかはるわね、そうなってきたら
本当にすごくて、だからこう長年履いてるこのタウンシューズをっていうのはもちろん多いんやけど、全然それだけじゃなくて、実はリハビリ用の靴とか、なんかスポーツのなんか大会で走る用のこの靴を直してこれを履きたいんです、もう慣れてるからとかいうのも実は多くて、いろんな相談が、
わあ面白い、で実際走ってはった人やしな。
そうなんです、だからそこが実は自分の、あ、こういうとこで僕がこう陸上やってたんが生かされるみたいなこともあるって言ってありましたね、
いやそこがこう有機的につながってる感じが面白いですよね。自分 100m やってた、川が好きやったっつってこう靴にたどり着いたっていうのがすごい面白いなと思いましたけどね。
そうなんですよね、だからもう、長く履ける靴修理しながら、
はいはい、
もちろんあの自分の使い方の丁寧さももちろんあるんですけど、でもある程度やっぱ靴によってはもうどうしてもこう修復できないような靴もあって最初から、はいはい、そうではなくてちょっと最初買うの高いかもしれないけれども、なんか直してずっと履き続けられる靴みたいなのをすごい応援はされてました。
なるほどな、
うんうんうん、
まあ、そこ根本的に違うもんね、
うんうんうん、
やっぱり直す価値があるっていうね、うんうんうん、ものをから始めてほしいっていうのはきっとあるんでしょうね。
そう
なん
です
よね。
でそうやって直してると履き方も変わってくるしね、手入れもするようになるし、
そうなんですよ、
いいことかなっていうのはすごい思いまして、
テンション上がるからな、生まれ変わるっていうか戻ってくる感じがね、
そうそう戻る、
やっぱ嬉しいよね、
そうなんです、すごいですよ、
わかりました、
はい。
さあ僕は2つの川の道をね、うんうん、1つは水関係なのでお池じゃないかと、
すごい
思ったんです、
はい、
まあ池やけど次は川じゃないかと、ね、
はい、
堀川なんじゃないかと思いました。
もう大正解です、はい、堀川お池です、
わかりました、
はい、
新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス堀川お池停留所の半径 500m からでした。FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、まあ、お話を聞いててね、僕の脳裏に靴がどんどん映っていく映像が蘇ってきました、この曲にしました。ケニー・ロギンスでフットルース。
本当はここでJust like talk の名曲が流れてるんだよ。
もうね、一世を風靡した、
そうなんですか、
フットルースという映画の、その曲の PV がね、もうスニーカーがめっちゃかっこいいんですよ、足、足がずっとい
っぱい映るんですか、
何個も何個も映るの、足元が、
じゃあリスナーの方でこれ聞いて思い出してくださってる方がいらっしゃるかも、
はい、お送りしたのはケニー・ロギンスでフットルースでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ、日清電機。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ。
資金調達デジタル化、経営者のちょっと知りたいもっと知りたいに答えます。早めの相談相話なし、あなたを応援、しかも無料しないに4カ所、京都商工会議所、ビジ
ネスサポートデスクまで。
原田博之の
音楽機構。
このコーナーは私円城信子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。はい、はい、月末は新曲生演奏です。
はい、新曲なんですけども、
はい、
今日ちょっとこの後人に歌っていただこうと思って、
はい、
曲なんです。はいはいはい、でそれをちょっと皆様には、
うんうんうん、
先出しでね、うんうん、一回聞いて、まあ僕の弾き語りで一回聞いていただくんですけれども、
うんうんうんうん、
実はちょっと演歌寄りの、
あ、演歌の歌手の方に書いた、
あ、歌っていただこうと思っている曲でございました。
なるほど、そういうオファーも受けられるんですね。
そうなんです、うんうんうん、で、まあ、これ演歌になっていくだろうと思うんですけれどもですね、生まれたてのその曲を一度この番組で皆さんに聞いていただいて、忘れていただいた頃にものすごくそういう感じで出てくるみたいなことがあるかもしれないので、
はい、
と思うんですけれどもね、聞いてください。親心、恋心、歌心というタイトルになりました。
はい、
俺の都に錦を飾れ、不甲斐ない毎日に残る命はこの声だけ、まだやれるさともがいて歌う。あなたがくれたその親心、あなたにもっと、あなたにもっと、あなたにもっと答えたくて、届くように、こんちきちんが聞こえたよ、眠れぬ夜星を見る、あなたの顔が浮かんで消える、ふるさと離れてそれでも歌う。あなたがくれたこの恋心、あなたにもっと、あなたにもっと、あなたにもっと響くように、届くように。都に錦を飾れ、濡れた瞳で噛みしめて、紡いだ言葉深く味わう、恵みと恩にこぶされ歌う。あなたがくれるこの歌心、あなたにように。
ありがとうございました。
はい、あの最後熱唱でね、でもなんかこれアレンジでなんかそんな演歌っぽくもねないですよね。
いやそうなんです、あの、うん、今日これ聞いていただいて、うんうんうん、でどこのまあ本当アレンジって本当にいろんなものが生まれてくるので、うんうん、こうどのあたりで歌ってもらえるかって。
そうですよね、なんか先日ほら松本隆さんがね、はいはいはい、あのグレーの拓郎さんと一緒にね、
そうですね、あの
氷川きよしさんに歌を作ったっておっしゃってたじゃないですか、はい、あの演歌演歌って感じもなかったですもんね。
そうでしたね、うん、本当にあのそのことも含めて楽しみにしておりまして、はい、またあの聞いていただける時があるんじゃないかと思いますが、はい、親心恋心歌心という新曲でした、
はい、
以上原田裕之の音楽機構でした。
サウンド版半径 500m、
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立てしっかり屋さん、和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる何でも着物ケア、和衣は絵はガハハ、うとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、だから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
人に出会い地域に出会い響き合う仕事着で働く毎日を楽しくしよう、ユニフォームの力を信じて届ける仕事着やたまゆら。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
今日はですね、
うん、
まあ、ユニオン映画やっているおっちゃんとおばちゃんのものすごく大事なイベントが終わったとこなんです、
う
ん
う
ん、
はい、あの8月の26日に、はい、働く大人と縁側で話す会ですね、はいはい、
でそのもう熱が冷めない状態で体験してくださってる学生の方たち、
はい、
そして、うん、もう非常に頑張った久野くん代表でね、はい、来てくださっています。一応も言っちゃったけど自己紹介お願いします、
はいはい、ユニオン A の久野大輝です。
久野大輝、よく来る久野くん、
本当に。
そして
京都文教大学3年の柴原聖奈です。
ようこそ。
ようこそ。
花園大学3回生の矢島千里と申します。
ようこそ。
ようこそ。
京都女子大学1回生の稲村美穂です。
ようこそ。
ありがとうございます。
昨日来てくれて、
はい、
面白かったですか。
面白かったです。
新鮮でした。
あ、新鮮だった。
ね、もうここにいる久野くんも原田さんも演劇に出てましたからね、
はい、
久野くんちょっとなんとなく会全体のことを皆さんに説明を、
はい、そうですね、はい、はいはい、あの告知の時もね、あのラジオで紹介させていただいたんですが、うん、まあ、あの普通 の, あの就活イベントとは違う、まあ、もう少しこうカジュアルに学生さんと企業さんがこうフラットに話せる場を作りたいというのがありまして、まあ、先ほどお話が出ていた演劇がコンテンツとしてあったりとか、まあ、原田さんによるサウンドロゴの演奏があったりとかっていう、はい、まあ、いろんなコンテンツ盛りだくさんで、まあ、こう緩くですね、あの企業の人と学生さんが喋れる場っていうのを、まあ、作っているというイベントになります。
なるほど、はい、5社、
はい、
来ていただいて、その参加者全員が5社と20分ずつ喋る、はい、ということが行われるんですけど、
はい、面白かったですか。どうですか。
面白かったです。
なんかどの辺が面白くて新鮮だったのかみたいなのはすごく聞きたくて、はい、あのお一人ずつ聞いていきますか。
あ、そうですね、
はい、じゃあ柴原さんからお願いします。
就活イベントって聞いていたので、その堅苦しい感じかなって思っていて、
うんうん、
そのすごく緊張していたんですけれども、うんうんうん、その実際そのイベントが始まると、その寸劇だったり、うん、その就活失敗談だったりサウンドロゴだったりと、すごい楽しいイベントとかコンテンツがたくさんで、すごい面白いイベントでした。
うん、
なんかそういうのの後に、ま、実際働く大人と喋るっていうのは喋りやすかったですか。やっぱり
すごく喋りやすかったです。
あ、じゃあちょっと普段聞けない感じのことが聞けたりもできました。
あ、そうですね、聞けましたね。
うん、
どんなこと聞きました。
私はその最初に質問事項を一つ考えていって、うん、その こうぶっちゃけた感じで、そのお給料と仕事量って見合ってないって感じたことありますかっていうことを聞いたんですけど、その皆さん優しくちゃんと答えて
くださ
い
ちゃんと答えてください
ね。
そうか、うん、
すごい勉強になりました。
あ、なるほど、
ね、うん、聞きたいけど聞けへん、うん、なあ、なんか空気が違ったら聞けへんっていうのはあるかも
しれないですね。うん、採用っていう場だったらなかなか難しいかもしれない。
そうですね。
そうですね。うん、なるほど。はい。
じゃあ矢島さんも、はい。
はい。自分は結構就活とかってそのスーツ着た大人と対面するすごい肩肘張ったイベントみたいなイメージがあるんですけど、全然そんなことはなかったし、なんか本当にすごい友達感覚で話せてて、うん、で一緒に参加した学生たちとかとも仲良くなれたので、本当にこのイベントならではだなって思いました。
うん、隣の人の意見とかはすごい参考になりますか？
そうですね、結構みんないろんな質問考えていて、まあ、自分のはすごいしょうもなかったですけど、
いやいやいやいや、ね、その質問をまた誰かが参考にしてるから、
そうですね、
そう、大体自分との戦いばっかりやから、みんな隣の人がどんなことを聞いてるんやろうとか、はいはい、そういうのってなかなかね、わからないですもんね。うん、
はい。
そっかそ
っか。稲村さん、
うん、私は1回生なので、いわゆるその就活イベントとかそういうのに参加するの初めてだったんですけどだから緊張して参加してたんですけど、その質問の中でなんかその隣の人とかがそのお休みの日何をしていらっしゃいますかとか、そういうほらっとなお話が聞けるんだと思って、うん、めっちゃなんか和やかな雰囲気でとても楽しかったです。
なるほど。で休みの日に何してるかっていうのを知ったら、なんかどんな働き方してるかみたいなのもちょっと分かったりしますもんね。
いやもうそれはもうどんどんその、うん、結構聞きたいけど聞けないを超えていくっていう工夫を、うん、まあ、そのユニオンAのチームがやっぱしてるっていうところがあって、うん、すごくリラックスしてましたっていう、すごいアイスブレイクっていう言葉をね使って、うん、その演劇のコンテンツであったりとか、うん、やっぱ企業の人が自分がどんな失敗したかっていう話をしてくれたことも大きいよね、うん、あれ、
はい、
なんかへえっていう、自分でもやりそうな失敗やったりとか、うん、おもろい話があって
、成功談じゃなくてね、失敗談っていうのがね、
それがそれを聞いた後にまたその人と一緒に話するので、
うんうんうん、なんか印象に残ってる企業の方とか隣の人がこんな言ってたとかってあります？話は
その最初考えてた質問があってそのこのイベントではその内輪に質問したいこと書いてで企業さんに見せてで順繰りに質問答えてもらうっていう形なんですけど、うんうん、その自分最初書いてた質問がこうある程度なんか答えみたいなのを見つけてしまったんで途中で変えてしまったんですけど、はいはい、その趣味何してますかって聞いたんですよ。普通のなんか企業説明会とかじゃ全然聞けないことですけど、はい、特に印象的だったのがその南山城学園さんの職員さんの方がその趣味何されてますかって聞いた時に、あ、私チョコ好きなんだよねって言ってすごいチョコをおすすめしてくれたりとか、
うん、なるほどなるほど、
僕アニメ好きなんだよねって言って、うん、僕も好きですって学生の方が言って、そこで、うんうん、今何見てんのみたいな感じで、うんうん、もう本当にただの友達同士みたいな話してて、うんうん、なんか働くことの恐怖感がちょっと和らいだっていう感じしました。
なんか働いてる人ってそんな趣味とかしてないみたいな感じを思いがちやもんね。そんなことは全然ないけど、
そうなんです、
うん、ちょっと遠い存在に見てしまうもんね、
はい、
普通ね。
まあでも遠いよねその自分が行くかもしれん会社の人に趣味なんですか聞く機会はなかなかね
そうやね、
そんなことは今か関係あるとか言われるかもしれんって思うよね。
あちらから聞かれることはあっても趣味をね、こちらが聞いてもいいかいかっていうのはすごい大きいですよね。
はい、
うんうん、それも面白いね。そやってる側としてくのくんのなんか先日の感じとか手応えとか発見ってありますか？
そうですね、まあ、主催者側としても、まあ、 寸劇も特にブラッシュアップしてきてですね、うん、皆さんと参加型でこうみんなで声を出してもらう場面みたいなのを作ったんですよ、はいはい、まあ、そうするとなんか謎の一体感とか熱が生まれてきて、うん、やっぱり後半に行くに従って本当に場がほぐれているっていうのは入っていてもすごく感じました、はいはい、僕もずっと石田さんのこうファシリテーターみたいな形で入ってたんですけど、うん、どんどんどんどんなんかこうフランクに場がなっていくのは、はい、すごく近くで感じました。
それは谷口君っていうね他のブースに入ってくれてた、うん、うちのスタッフも言ってましたけど、うん、こうだんだんだんだんと喋りやすさが増していってたっていう、うん、そうですね、はい、
うん、5つ5回まあね、うん、5社回っていくからあるんだけど、うんうんうん、3回目の時休憩時間がね20分ぐらい15分ぐらいあったんやけど、うん、もう止まらへんの話が、
そうやね、
学生さんも学生同士も喋ってるし、うん、さっき話聞いてた人のところに行って聞いてる子もいるし、うん、っていうことがあって、ああこれいい会やなって思いました、うん、見ててね、みんななんか自由に喋り出してるっていうか、
うんうんうん、だからこういう趣味を持ってる人なんやっていうところからいろんな話が聞けたりしますもんね、うん、仕事ってっていう話とかね、だからなんかそれぐらいなんかフラットにならないと本当に聞きたい話が聞けなかったりね、うんうん、なんかしますよね。いやいやいや、
まあ、リスナーの皆さんはへーと思ってね、うん、聞いてくださってる方もおられれば、うんうんうん、じゃあ行ってみようかなっていう学生の人もね、うんうんうん、いはると思うし、次あるんですかみたいなことがね、うんうんうん、まあ、興味としてあるんですが、どんなことになってますか。
次はもうあるんです。
あるんですか。
あるんです、
はい、6回目が、
はい、そうなんです、まあ、年明けて26年ですかねの2月を今予定しておりますので、はい、はいはい、今準備中というか、そうですね、
そうなんですよ、はい、続々と企業さんも本当に集まってくださってて、うん、もう嬉しい限りですね、嬉しい限りなので本当に、
はい、
うん、学生の人はどこに注目しといたらいいの。
そうですね、まあ、うちの、ユニオン A の、インスタグラムないしはおっちゃんとおばちゃんのウェブサイトですね、はい、には情報を確実にあげますので、はい、そちらをぜひチェックしていただければと思います。
縁側を キーワードに、は
い、そうですね、
気持ち見といていただくと、
はい、そうですね、
決まれば上がってくる、
上がってくるということでございます。
もう3人ももう一回来てくれはるかもしれない
ですね。そうですね、はい、何回来てもらってももちろん大丈夫です。そうそうそう、企業さんも変わりますし、うん、まあ、コンテンツもどんどん進化していくので、
そうなんですね、
はい、
うん、
それは
繰り返し来てもらえると面白いし発見があると思います。
そうですね、
はい、
企業の方もどんどんとはいえ、うん、問い合わせてみたりしていただいたらですね、うんうんうん、これからも多分なんか、ね、今回5回目ですか。
5回目です。
5回目です、
うん、すごいやっぱり1回1回ね違うし、うん、そしてブラッシュアップされてってるという感じを関わってる僕も感じています、
うんうんうん、ありがとうございます、うんうん、ね、サウンドロゴも良かったですね。ね、会社の説明をね、はい、やっぱりあれで聞くのはちょっと違いますよね。
なかなかな使われ方でしたね。歌も歌いの役者も C の司会も C のでございましたけれども、
はい、ありがとうございました。
楽しくやらせていただき、僕の方もやらせていただきましたけど、ね、
またぜひ皆さんで来てください。
そうですね、はい、もう時間が来ちゃってもっともっと聞きたいんですけれども、はい、もう一度お名前を、はい、聞いておきたいと思います。
はい、ユニオン A の久野大輝です。
そして
京都文教大学3年の柴原聖奈です。
それから
花園大学3年の矢島千里です。
そして
京都女子大学1回生の稲村美穂です。
今日はどうもありがとうございました。
お風呂の新習慣足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印、ブーブーパーク。
カフェ小さな花。この店
を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。自己紹介をお願いします。
はい、私株式会社玉浦、法人営業本部から参りました岡本と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。
来はったね、玉浦の人来はった
みんなね、
はい、
仕事着やリスナーの方は、はい、もう、はい、あの曲でおなじみの
なかなか
びっくりしました。そんなにこう流していただいてたなんてい
やもうね、リスナーはもう玉浦、あ、仕事着やろなユニフォームの力を信じてはる人来はったよな
めちゃくちゃ嬉しいです
よかったです
なんですが、そのユニフォームの力を信じるという、はい、ことの、うん、あるいは未来に対して何をされてるのかっていうことの、
はいはい、
ものすごいことが遠藤さんこの間あったと。
そうなんです。この間あの今日来られてる岡本明さん、はい、明さんもいらっしゃった、はい、あのミスタージュンコのカスタムライン の, あのファッションショー、
はい、
私行ってきまして、
はい、大阪のちょっと興奮が
リーガロイヤルホテルに行ってきたんですけど、もうあこういう風にファッションショーって行われるんやっていうのを本当に間近で見ました。
ありがとうございます。
いやもうびっくりしました。
いやちょうど前回来ていただいた、うんうん、リーガロイヤルホテルさんでやらせていただいた会は、はい、うんうん、越野純子先生と一緒にやらせていただいたユニフォームと、うん、で今後新しく販売していく、
はい、
まあ、ミスター純子ワークウェアというライセンス商品の新商品発表という場でございまして、
はい、
多分ね他の皆さん見てない商品たくさん見ていただいたと思
います
。
いやそうなん、これからのね、
はい、いやそれでやっぱりその仕事着ってね、はいはいはい、あれぐらいかっこよくてスタイリッシュでなんか歩きたくなるようなものなんやなっていうのがめちゃくちゃよく分かって、
なるほど、
一つはそのまさにリーガロイヤルホテルさんのあのホテルマンの格好ですよね。
そうですね、あそこのユニフォームも4月1日から今回変えさせていただいたのが、うん、弊社の方でやらせていただいた、うん、越野純子先生のデザインのユニフォームでございました。
で丈夫やしきっとあの動きやすいんですよ。でも見た時にエレガントでね、はい、本当に素敵な感じで、もう一つ、南海電気鉄道さんの
そうですね
ユニフォームありましたね。
はい、南海さんも同じく4月1日から、うん、越野純子先生のデザインにて始めさせていただきました。
めちゃめちゃかっこいいんですよ
ユニフォームの力を
まさに
、まあ、今回ねあの、うん、いろいろとやらせていただいたんですけど、はい、まあ、越野純子先生皆さんご存知かもしれないですけど、うん、大阪府岸和田出身の方でして、うん、まあ、そこのこう親和性っていうのもあったので、お客さんとしてもですね、うん、あの越野純子先生のデザインで働けるんだと、うん、いうことで従業員さんも皆さん喜んでると。テンション
上がりますよね。
聞いてます。はい、
あすごい。じゃあ明さんはそのもうデザインこういう素材でこうしてって言わはる段階から一緒に作ってはるんですか。
そうですね、もうちょうどまさに昨日もまだどこのとは言えないんですけれども、うん、はいはい、新しい純子先生との案件の話も進めさせていただいて。
結構して厳しい方なんですか。
そうなんですよ、まあね、非常にお優しい方なんですけれども、うんうんうんうん、やっぱりお仕事に対するプライドっていうのはしっかりと持っておられて、うんうん、特にデザインと色っていうことに関して、ね、この2つは大変厳しくて、でやっぱりそれを踏まえた上で働く皆さんが快適に過ごせるものを我々がこういう記事ありますよっていう提案を交えながらやってきたところです。
例えばこう水に強いですよとか。
そうですね、
うんうんうん、
まあ、それ以外も例えば、ね、うん、電車を動かす方であればよく擦れるのが袖とか、
はい、あ、なるほど、
まあ、そういうところを補強していったりとか。
なるほどな。
ユニフォームですかね、
はい、働く服でございます
ね、本当にだから、うん、そこを逆におろそかにされたらせっかくのデザインがずっと着続けられなくなっちゃうっていうことですもんね。
いや、まさにおっしゃる通りで、うん、まあ、デザイン性を高めて機能性を損ねてしまったら何の意味もないですし、うん、まあ、そこの両立っていうのは、まあ、うちとしてもたくさんこだわってる部分ですね。
でももう細い道通ってそう。
そうやね、うん、
そのこのデザインで勝つ耐久性とかっていうのがもうこの一本道しかなかったみたいなとこ通っていく時あるでしょうね。何回も
一緒に作ってくれてました。
いやいやいや
よくもう分かっていただいてて嬉しいです。そこは
玉浦うちやったしできたなっていうのあるでしょうね多分。
いや、まあ、そこまであの大きなことは言えないですけども、やっぱりでも越野先生だからこそ出てきたデザインだなっていうのはたくさんありましたね。
ですね、
見た目とかもすごいやっぱスリムに見えたりね、そんなに窮屈じゃないはずなんですよ。でもやっぱり歩いてある時にうわスリムに見えるっていうのはやっぱ越野先生のやっぱデザインの力ですよね。
そうですよね、
うん、
いやもうこれ玉浦 車で走ってたらあってね、うん、思うこともきっとあると思うし、うん、まあ、うちの周りも来てる人が増えていますね。
あ、もうね、うちの、あのスタッフ、あ、もちろんこの局のスタッフももちろんなんですけど、あのびっくりするぐらい、そうそう、あの耐久性のいいあのスーツジャケットもう活用してはります。
僕も結構出張が多くて、うん、まあ、自分の会社の製品やからいい風に言うわけじゃないですけど、うん、新幹線乗るときにくしゃくしゃにしててもその後すぐ伸びてくれるんで、
すごいよ、ね、
まあ、本当になんていうかな、スーツやんっていうこととユニフォームやっていうことが両立してる商品も結構ありますもんね。だからみんな喜んで、一回来たらやめられんようになってる人がいっぱいいるというね。
だって実際今日僕着てるスーツ
も、そうですね、
はい、うちの商品なんで。
そうですよね。だからくるくるくるって本当に丸めて、あのカバンの中に入れといてまた出すっていうのが可能ですもんね。
よー見てます、くるくるくるって丸めてカバンから出してる
あれうちのやつかな嬉しいな。
いや本当に多いので。
そうなんですよ。いろんなところで、はい、実は玉浦が縁の下の力持ちみたいにやってることがありまして、
はい、
最近では、うん、まあ、今ね、うん、みんなが行ってる万博の何菓子を、うん、
はい、
もう言ってもいいんですか。
もちろんでございます。
何をですか。
はい、アテンダントスタッフ、多分入り口入って一番最初に、はい、あっちが何々ですよってご案内してくれる、うん、
はい、
スタッフさんの帽子を今回作らせていただきました。
そうなんです。
だからもう、あの帽子、あ、玉浦の帽子ですよねって言いながら入っていただいてね、
知ってる方は、これを聞いた方はそう言って入ってほしい。
かぶってる人も気づいていいかもしれないからそれ玉浦の帽子やで言うてな。
あれは再利用のものなんですよね。
いや、そうなんですよ。実は特徴が2つあって、うん、で1つ目はあれ滋賀県の高島市っていう、うん、今、はいはい、あの 白髭神社であったり、はいはいはい、あの函館山等と観光地が有名なあの地なんですけれども、うんうん、まあ、琵琶湖のほとりにですね、ヨシっていう、はい、まあ、植物が生えてて、まあ、昔はかやぶき屋根であったりすだれ等々で使ってたんですけど、はいはい、まあ、僕ん家もそうですけど、うん、皆さんのご自宅にも、まあ、なかなかなくなってきたよね、
そうですね、
ということで、まあ、使う量が減っちゃって、まあ、水質であったり生物育成の、まあ、糧になってたんですけど、そこがうまく回らなくなってしまってた地元のボランティアの方と一緒にやらせていただいて、まあ、刈り取ったものをリサイクルをして作った生地で今回万博をユニフォーム作らせてもらいました。
これもまたな、違うユニフォームの力ですよ、
うん、本当に ね、はい、ね、そういう風によしをああいう風に帽子にできるんですね。
でも入り口たまやらのよしのやつやな
知ったかで、
知ったかで
このラジオ聞いた人
は。で実はあの特徴の2つ目っていうのが、うん、はい、まあ、あちらの帽子作らせていただくにあたりまして、うん、まあ、うちの名前を実はこっそり入れてまして、うん、
え、
万博に行った時皆さん帽子の右上かな、うん、にタグがついてるんですけど、
はいはい、
今回いろんな企業さんに協力してもらって4分の1玉浦っていう文字が入ってますので、
入ってますか、
はい、ぜひ次回行った時は、
うん、見て、
ちょ、帽子タグを見せてくれる
あ、玉浦やっていうのが
それぜひと思うね
面白い、
うん、まあ、一応、まあ、リスナーに頼むとしたらサウンド版半径500で聞いたんやけどつけてもらうとありが
たい。それも言ってましたすごいな、
むっちゃ言われんやけどこの帽子のタグのことってね、言われるかもしれませんけど。そして、
はい、うん、
未来の話なんですけど、うん、万博にですね、もう近々ですね、9月の2日から、
はい、
でこれどういうことがあるんでしょうか。
はい、大阪ヘルスケアパビリオンにですね、まあ、今回そのヨシで帽子を作らせていただいて、まあ、地元環境を良くしながら、まあ、ユニフォームとして使っていくっていうことの、
はい、
まあ、こういったことをしましたよっていうことを展示紹介させていただくスペースを設けさせていただくことになりました。で期間は、9月の2日から1週間、8日までになっておりまして、まあ、その間大阪ヘルスケアパビリオンですね、
はい、
まあ、東ゲート入ってすぐのとこです、まあ、そこの1階のブースで、展示させていただく予定にしてます。
なるほど、
なるほど。
だもうリスナーの人は関係者の出店があるんよ言って行っていただいてね、はい、行っていただくという、
迷子になるんやったら人間洗濯機の前ということを覚えてもらえたら。
あ、なるほど、
わかりました。9月2日から1週間、人間洗濯機の前で、出店があるという、
未来のユニフォーム、
未来のユニフォーム、
未来のユニフォームで、
でも本当にこれからの在り方を提案されてるんやなっていうことと、やっぱファッションっていうことが全く諦めないというね、かっこいいものでかつってい
う、そうです、一番よく着るもんじゃないですか、長い間ね、ユニフォームって。
そうなんですよ、ね、結局1週間の大半はユニフォーム着てらっしゃるんで、
うん、そうなんです。だからそこがやっぱスタイリッシュやったりね、耐久性良かったりとか、もうすごいこう快適なもんでないとね、うん、
まあ、結構不思議な業界でして、うん、でユニフォームって1回決まったら長く皆さん、
そうですね、
まあ、僕らは嬉しいんですけど、うん、まあ、こうお客さん聞いてると30年間 変えてないよと。変わってないと。で僕の年齢が今年31なんですけど、うんうん、僕よりも年上の商品がたくさんあって、あ、なるほど、まあ、せっかくこう30年前と今とでは素材も生地も機能性も全然変わってるんで、まあ、初めてこう袖通してもらった時はあれこんなに進化してるんだっていう声がねよくいただけるかなと。なるほ
ど、嬉しいことですねそれね、はい、
まあ、ちょっと不思議な業界だなっていうところもありますけども、
うん、そういう業界なんです ね、
これはあれかくるくるって丸めてカバンに入れてもええんか言う、は
い、言うなどうぞどうぞとっていうことやな、もう洗濯機でガシガシ行ってください
そんな時代になってんのかスーツやのにみたいなねそれ30年前でありえへんことやったりとか、
でも逆を正せばね、今こうやって決まった商品、うん、ユニフォームがまた30年間使われるかもしれない、
そうですね、それはあるかもしれない、
長くね、
はい、
だからこそやっぱりよし、うん、で地元環境を良くするために一回こっきりボランティアちょろっと行って終わりじゃなくて、うん、まあ、長くユニフォームとして使ってもらうことで、まあ、地元を愛する方々のために長く続けていきたいなっていう思いもあって、まあ、地元の方もやっぱりユニフォームでどんどんやっていこうっていうので応援をしてもらってます、うん、
なるほど、いや面白い、
いや面白いですね、はい、ちょっと奥深かった、
ほんまですね、きっとまだどんどんいろんなものがねこれからも生まれてくると思うんで、つどつど報告に、はい、うちのラジオに来ていただきた
い、
つどつど何かね新しいことを始めたとかだったらぜひ、
いやもうこんなに音楽でうちの名前が流れてるんであれば
そうなんですよ、
そうですね、
うん、ありがとうございます、
いどんどん聞きたいことあるんですけども時間が来てしまいました、はい、もう一度最後にお名前お願いします、
はい、株式会社玉浦岡本明と申します、
本日はご来店ありがとうございました、
ありがとうございました。
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
あの話この一曲、このコーナーは私たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。今日は炎上進行が担当します。学町プロジェクトっていうのを始めました。京都新聞さんと、それからこちら KBS さんと、コミュニティバンク共振さんと、ユニオンへ、この4社でやってるんですが、うちが窓口です。どんなものかと言いますと、最近学生の街と言われる、まあ、お店、それを司っている本当に、まあ、小さなレコード屋さん、それから銭湯からいろんな定食屋さん、古本屋さん、いろんな本当に京都の街の中で学生文化を司るようなそういうお店がちょっとずつ減っていってるということで、いろんな大学がなんか京都の大学を選ぶ理由にもなってたのに、それがなくなってくると京都の大学受験生減るんじゃないかなとか、いろいろと大学関係でもそれをこう憂いているっていうのがありまして、3年ぐらい前から何とかしたいなって思ってたんですね。それで、大学生にアンケートを取って、自分たちがものすごく行ってるお店とか、ここは残しといてほしいっていうお店を聞きまして、上位3店舗に、学生たちが選んだお店にポスターを貼って、そこに協賛、企業様から協賛をいただいて、その協賛金を、その貼っているお店に貼り代として、寄付ができないかっていう、こういうプロジェクトです少しずつ集まってきていて、今動き出してるんですが、これをね、どんなポスターにするんだっていうね、ことを考えていた時に、まあ悩んで悩んで、一度ちょっと言ってみようって言って、シップスキャットでおなじみの矢野部健二さんに話してみたら、ものすごくそれはいいんじゃないか、僕が猫飼いてあげようって言ってくださったんです。それでこの学町プロジェクトのためだけに、矢野部さんが自分で絵を描いてくださったんですね、招き猫の。それがすごく可愛くて、シップスキャットがこう手をこうくって招き猫の手にして上半身でいる素敵な素敵なイラストなんですけど、これをポスターに掲げることができるっていうことで、一生懸命今動いています。なんかこう いろんな方に相談して、いろんな方にこの企画どうでしょうって言って、KBS もいいねって言ってくれて、京都新聞さんもいいねって言ってくれて、京新さんもいいねって言ってくれて、ちょっとずつちょっとずつ本当に本当に少しずつなんですけど前に進んで、いよいよ10月からはお店に貼ることができそうです。協賛企業様も本当にありがとうございます。こんななんか小さな運動なんですけど、なんかそれがなんか実って、この間も100万遍の1個のハンバーグ屋さんがなくなったりとかいっぱいしている現状の中で、学生たちがそこのおかげで助かってるっていうようなお店がいっぱいある、それが、残っていくことにつながったらいいなと思ってやっています。またそのポスターができたりしたら皆さんにもご報告したいと思うんですけど、今日はその矢野部さんのシップスキャットにちなんで、猫の恩返しの主題歌をかけたいと思います。辻彩乃さんで風になる。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、
いつもはですね、僕が気になる記事のことを聞いたりするんですけれども、
はいはいはい、
今日はね、実はまだ記事になってないけど気になることをちょっと小耳に挟んだんです、なんですけどね、
ホテルランチのことでしょ。
何でよかったですか。ちょっと教えてもらってもいいですか。
いいですよ。
教えてほしいと思います。
京都東急ホテルさんのランチは本当によく行くんですけどね、
はい、
以前にもヤムチャのね、
はいはい、もう絶賛
ビュッフェみたいなことも言ってましたよね、はい、で今回風花さんでね、地下1階の、
はい、地下1階にある
ハーフビュッフェ、
これ料理的には
イタリアンなんですよ。
イタリアンのランチのお知らせでございます。
そうなんです。
いつからって、
これ9月1日から、
あさってからな、
もう30日までの1ヶ月、皆さん日替わりでね、
はいはい、
焼きたて のピザが、
はい、
日替わりでマルゲリータやったりクワトロフォルマッチやったり、本当に楽しめますんで、もうその他にももちろん前菜とかサラダとかパスタとかドルチェまである
、
スープももういっぱいあるので、
ハーフビュッフェ、
もうこれは本当にね、お得なのでぜひとも行ってほしいなと思います。
なるほど。
多分またうちのメンバーまたみんな行くんですけど、
これは9月の10日ぐらいに出る、半径 500m にも情報は載っている、
載ってるんです。ちょっといち早く皆さんにね、
これもうそうなんや、
だから1日から始まるから、
始まるからね、あさってからということでございまして、
そうなんですよ。
9月はイタリアンでランチかな、
うん、
堀川五条の東京と行こうかなみたいなね、
はい、
ちょっと心に留めていただくと、
いや本当にね、種類も多いので、
はいはい、
例えばアマトリチャーナとかペペロンチーノとかカルボナーラとかいろいろあるから、パスタだけどね、
はい、
いろいろあるので、もうデザートまですごいたっぷりなんで、これは本当に行ってほしい。
もうね、知ってはるからもう先に、
はい、
ね、皆さんにということでございましたので、
はい、
堀川五条の京都東急ホテルでのハーフビュッフェということで、はい、イタリアンが、地下1階のお店でやってるということなので、はい、ぜひぜひ、もし行けるなという方行っていただければと思います。
ぜひとも皆さん行ってください。
はい、詳しい情報はフリーマガジン半径 500m にも載るということでございます、はい、さてさて、まあ、もうあっという間でございますよ、エンディングでございますけどね、はい、いよいよ秋がやってくる9月に来週からなるということでございます。
そうですね、ちょっと涼しくなるかな、
なったらいいな、本当に、番組の皆さんからのお便りをお待ちしております、
はい、
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれプレゼントしております。プレゼント希望の方は住所と名前忘れずに送ってください。どこに送ればいいでしょう。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m。
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また
来週。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦、焼肉文庫、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。